これまで小学校、大学、企業研修と子どもから大人まで数多くの人たちと人材教育で関わってきた人材育成トレーナー上原知優が、自分を変える、成長するためのヒントをお伝えしていきます。どうぞ番組をお楽しみください。
皆さんこんにちは、上原知優です。今日はですね、クリエイティブであるということについてちょっと考えたいと思います。クリエイティブっていうとね、大抵皆さんは例えばアーティストとか芸術家とかデザイナーとか作家とか、何かそういったなんか制作物をこう世に生み出している人たちのことを指すっていうふうに思ってるかもしれないんですけれども、で大体ね、私にはそんな創造性、クリエイティビティなんていうのはないですみたいにおっしゃる人が多いんですけれども、でも実はそういったクリエイティブなことっていうのは本当に誰でもその目は持っていて、これ私すごい思ったのが、小学校の教員をしていた時に、本当に子どもってクリエイティブ、創造的なんですよね。それぞれが本当にこうそれぞれの個性を持ってそれをこう表現している。で、特にね、絵なんか描かせると本当にプロの画家の人にはとても描けないようなすごい絵を描くんですよね。で、私もそれがすごい好きで面白いなと思って見てたんですけれども、そんな風にこうやって誰でも創造性っていうのは持ってるんだなっていうふうに思います。で、特に小学生で言ったら 1,2 年生ぐらいの年齢が低い方、若い方がですね、よりこうクリエイティブな絵を描くなっていうふうにすごく感じてました。不思議と3年生から結構ね、つまんない絵になっちゃうんですよね。で、そういう意味で絵を描くっていうことにおけるこうクリエイティビティっていうのは結構その辺が割と境になってるのかなっていうふうにちょっと感じてます。で、そんなふうにして本当にクリエイティブなんていうふうに言うとみんなない、私は持ってないと思いがちなんですけども、実は本当に誰でもあるんですね。これは子どもたちが証明してますし、皆さんも忘れてしまったかもしれないですけれども、小さい頃は持ってたんですよね。で、私がそれについてちょっと考えてみようと思ったのが、私自身が何をしている時が一番好きかなとか楽しいかなって思った時に、やっぱりなんかこう創造性を発揮して、自分の創造性を発揮して表現をしている時が一番楽しいんですよね。で、その中には、私が今までやってきた例えば教育、人材育成なんていうのも入っていて、とても教育とか人材を育成するというのは本当に一人一人、アプローチ方法が違って、方法が違って、で本当に一人一人反応が違って、そういう意味では本当にクリエイティブな行動活動であるなというふうに教育に関しては思ってるんですね。だからすごく面白かったっていうふうに思うんですね。で、なるほど、こう自分のこう創造性とかクリエイティビティを発揮するのが私は一番興味があって好きなんだなっていうのが分かった時に、じゃあ創造性っていうのはどういうことを具体的には言ってるのかなっていうふうに考えた時に、決してこう芸術活動をすることではないですね。前提として2つあって、1つは自分らしくあること、これ一つ創造性を発揮しているっていうふうに言えると思うんです。で、もう一つは、やっぱり遊び心ですよね。遊ぶっていうのがすごい大事かなと思います。で、この2つについてね、ちょっと私なりに考えていることをお話ししたいと思うんですけれども、一つ目の自分らしくあるっていうのは、これは創造的性と関係あるっていうのはすごいよく分かりませんか。例えばさっき言ったように芸術活動だっていうのは分かりやすい創造的な活動であるわけだけれども、やっぱりその例えば、芸術家が描いた絵、芸術家が作った音楽というのは まさにその人らしさそのものですよね。その人らしさの本当の凝縮されたその表現が絵だったりとか音楽だったりあるいは文章だったりするわけですよね。ですから本当に自分らしくある、でこれは芸術活動しなくたとしても生き方として、あ、これって自分らしい、うん、立ち居振る舞いだなとか自分らしい考え方だなとか人とは違う本当に固有のものだなと思った時にやっぱりその人の創造性って発揮されてるっていうふうに言えるんじゃないかなと思います。だから本当にそんなこうデザイナーとかそういう仕事じゃなくても、うん、例えばさっき言った人にものを教えたりする教員なんていう仕事もすごいクリエイティブだと思うし、そこに自分らしさというのが発揮できるようになったらそれは本当にとっても創造的な活動っていうふうに言えるんじゃないかなと思います。逆に自分らしくないあるいはもう全く人と同じあり方や考え方行動をしてしまう時というのはそれは逆に全く創造性が発揮されてないっていうふうに言えると思うんですよね。だから、あなたが、創造性ないですと思った時にふとこう自分のですね日頃の言動とかあり方っていうのを振り返ってみて自分らしいかなどうかなっていうのをちょっと振り返ってみるといいんじゃないかなと思いますね。で、あ、確かに自分らしく生きてるなとか自分らしく仕事してるなっていうふうに思ったらそれは本当に創造性を発揮してるっていうふうに言えると思うんですよね。だから本当に例えば営業の人だったら営業ってただ人に言われたことだけをあるいは営業マニュアルだけをこなしていても絶対に売り上げって上がらないと思うんですよ。売り上げ上げるためには何かしら工夫をしないといけないと思うんですよね。で、そういった時にこの工夫がその人らしさつまりその人のクリエイティビティっていうふうに言えるんじゃないかなと思います。だからそんな工夫をしているっていうことがあるのであればもうこれはあなたは創造性があるっていうふうに言えるんじゃないかなと思いますね。そして2つ目の遊びなんですけれども、これもね子どもの例なんかをとってみるとすごくわかるんですけど、いや子どもって本当に創造的で常にやっぱり遊びっていうものを遊び心っていうものを重きを置いてるますよね。で本当にすごいのはとにかくどっかで遊びを探す、お手伝いをしていても遊び探す、で勉強していてもその勉強自体に興味がなければちょっとした隙に遊びを探すみたいな感じで隙あらばこう遊ぼう楽しもうとしているんですよね。そういうところがすごく創造性があるんじゃないかなと思いますね。本当に道歩いてても何か遊びを探しますよね。虫を探したりとかなんか面白いものを探したりとかっていう風に、でそう考えるとこの遊び心というのは今ここの瞬間をこうどうにかこう楽しもうと楽しむために何かしようとこういう態度や姿勢というのがこれ遊び心っていうふうに言うんじゃないかなと思います。だからこの2つですね、一つは自分らしくあること、もう一つは、常にここ今ここで楽しさを見つけようという姿勢、これが本当のこうクリエイティビティ、あなたにとっての創造性の発揮っていうふうに言えるんじゃないかなと思います。で、ちなみに私がやっている体験型のこのワークというのはすごくそういう創造性を発揮できるワークじゃないかなと思います。創造性をね育てるって言った時に、いろいろなワークとかセミナーってやってますけど、大体がこうブレインストーミング、みんなでアイデアを出し合う、アイデアを否定しないようにとにかく思いつくものを全部言いましょうなんていうのとか、あとはマインドマップなんていうのが、ほとんどですよね。やっぱり創造性ってなかなかこう形にしにくかったりとか計測しにくかったりとか、創造性っていうのもの 何をっていうものを定義しないと本当に何かこうそれを高めるってことはできないわけですよね。で考えると正直ですね、まだ頭で考えるアイデアレベルだと思うんですよ。創造性を高めるこの 方法、セミナーとかワークっていうのは、それに対してやっぱり創造性って本当に自分で体と心を使って、頭を使って、実際に動いてみること、これがやっぱり一番このクリエイティビティに直接働きかける方法じゃないかなと思うんですね。でそう考えると、まあ、一番いいのは本当遊ぶっていうのすごいいいと思いますよ。で遊ぶっていうのもいいと思いますし、同時に、まあ、その目標を達成するっていうことを考えたら、目標というのはその創造性をこういろいろいろいろ高めていくっていうのを考えたら、結構この体験型のセミナー、体験型のワークっていうのは有効じゃないかなと思いますので、もしご興味あれば、私のブログのページの方をご覧ください。ということで今日は創造性を高めるために大切な2つのことについてお話しました。1つは創造性、クリエイティブであることは自分らしくあること。もう1つは、遊び心、つまり今ここで楽しむ方法を常に見つけるということ。これが、創造性を高めることになると思います。最後までお聞きいただきありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組をお聞きいただいたあなたに、自分への気づきを深めるための、自分を変えるための7つの質問メールを差し上げます。インターネットで chiyu-uehara.com、 ローマ字で chiyu-uehara.com と検索してください。ブログページに自分を変えるための7つの質問お申し込みページがあります。ブログページに内容の説明、登録方法がありますのでご覧ください。ではお願いいたします。